いらっしゃいませ。ユタが教える波動アップ開運術、本日86回目の放送となります。皆様メンソーレ。はい、86回目の今日はですね、なんとインスタライブの方で皆様フォロー様に助けていただきました。タイトルはこちらでございます。邪気を拾うと太るということでですね、何と思うじゃないですか。もう夏も真っ只中、もう夏もね、直前、ビーチだ、海だ、バーベキューだ、ビーチパーティーだ、もう楽しいイベントごとが満載ですよ、そろそろ。ね、ゴールデンウィークもあって、夏本番、もう来ますよね、沖縄は梅雨も入ってます。で、楽しみが待ってるサマーを前にですね、太るとかって嫌よね。でもさ、私太ったのよ。っていうかね、これは邪気を受けて太ったお話をしようと思って、こんな話聞きたいですかってね、インスタライブで聞いたところ、皆さんのたくさんの意見や、いい質問とかもありましたので、こちらもね、ちょっと参考に、まあ、交えて、またお話できたらいいなと思います。で、私の話と、で、以前にね、ずっと前にお話しして、セッションした方とかね、お知り合いとか、お友達とか聞いた話とかも、ちょっとね、参考例とかがございますので、ちょっとね、そんなのも混ぜて喋ろうかなと思います。まず、そもそもね、皆さん、邪気って聞いたときに、みんな幽霊話想像するわけよ。違うんですよ。邪気ってね、一言で言うと、ネガティブな想念、マイナス想念です。で、じゃあ、マイナス想念って思いだけなの？って思うじゃないですか。違うんですよ。邪気って、要は、悪い気を帯びたところ。悪い気って何かって、あなたにとっての悪い気です。例えばね、環境とかでも、よどんでる場所とかね、環境とかの中にも存在してる、なんか気が悪いところね、気が流れてない。私が言うんだったら、よどみがあるところかな。だから、滞りが起きてるところ。で、例えば、家とかでもね、なんかもう私があった、この、カビキンにやられた、お願い、開運したいなら捨ててっていうタイトルのところでも言ったんですけど、結局、開かずの間とか旦那が作ってて、で、そこにいっぱい邪気を帯びた、ものにね、付帯したよどみがね、結局、念を、持ってやってくるみたいな感じだったんですよ。もう俺も本当しんどかったし。で、環境って言っても、その、あなたが作ったとか、あなたがいる場所のっていうよりも、このテレビとかから流れてくる、マイナスのね、出来事とか、あんまりいい話じゃないようなとかがバンバン飛び交ってる時って、やっぱり勝手に耳に入っちゃうし、聞こえちゃうし、見えちゃうし、そういうのも、まあ、自分が嫌だなと思ったら邪気になります。邪気って、だからマイナス想念だから、ネガティブな想念ね。ね、じゃあ、あとは何があるかって、体も邪気を受けると、あんまり調子よろしくなくなるんですよ。良いパフォーマンスができないとか、いつもはこのぐらいできて疲れないのに疲れやすくなったりね、体調を崩しやすくなります。ね、まず体に起きるとこれ。で、気持ちに起きるとどうかって言ったら、やっぱりめいってしまいます、気持ちが。メンタルやられちゃう、実は。邪気いっぱいだと。それが、自分はもう前向きにポジティブに頑張るぜってやってて、その邪気受けないっていう感じでポジティブに進んでても、知らず知らずの間に蝕まれる邪気の方が私怖いんですよ。これをね、私知らないで2、3ヶ月受けてたんですよ。で、自分の落ち度もたくさんあるんですよ。それに気づけなかった私バカだなと思って、愚かだなと思って、本当に悔しくて泣いたし、でも泣いたから邪気払いにもなったんですけど、捨てられた。っていうのもあるんですけど、そのね、邪気ってね、マイナス想念なんだけど、愚痴、不平、不満、泣き言、ね、あと、怒り、そねみ、妬み、もう、妬みとかも大変です。だから、妬みを見せずにいいこと言って、嫉妬心とかね、羨ましいなっていう、そねみとかの想念たくさんあるのに、それをひた隠しにして、いい人のふりしてやってくるっていうのもね、結局、カマチョなんですよ。これもね、いい質問を受けたので、後で喋ろうかなと思うんですけど、そういうのって気づかないんですよ。表向いてはいい感じの、なんていうのかな、受け答えとかもできるし、前向き発言とかもしてるし、なんかもう引き寄せ頑張りますとか、自分がこうなりますとかって宣言してるし、だから、マキさんのおかげです、マキ先生のおかげ、みたいなこと言ってるけど、でも、中身よく見たら全部不平不満だわけよ、人生に対する。誰が分かってくれなかった、誰は話聞いてくれなかった。でもこういうのってご自身で変えないとどうしようもないじゃないですか。永久にこちら一方通行で文句言われて、これってあなたが良かれと思って聞いてたら、あなたにとって邪気になってくるわけ。嫌だから。 で、そこでね、もうごめん、これそういうのちょっと聞けないわって言っても、次、ごめんね、みたいなこと言って、チャラにしてくれて責任取れる人だったらいいんですけど、そこでまた、なんていうのかな、いいこと言う人いるんですよ。そうだよね、とかって。なんか、でもその時に、よく文章の裏を読んでくださいね、皆さんね。本当にこの人心から変わりたいと思ってんのかな。それともただそれを言って、頑張っちゃってる私を演じたいのかなっていうの。そこも、やっぱね、落とし穴なんですよ。今回この話しようと思います。で、私、邪気を吸ってるって自分が知らずに、いろいろやって、で、クライアント様とかが忙しくなった時も、邪気拾うんですけど、そのクライアント様にもいい結果とかを出したいから、こそ、私は丹念に、丁寧に浄化します。で、人を思い入れます。なので、お仕事として受けてる時は私、邪気受けないんですよ、実は。で、相当受けたりしてしまって、体に参った時はもうすぐ寝ますし、その、波動クラブとかにもずっとお世話になってるのでね、その、波動クラブのあれを聞いて、浄化とかもやるんですよ、本当に。だからもう、こまめにやってます。なので、お客様に対してとか、クライアント様のものとか、私受けないんですけど、この、なんていうか、皆さんもあるっていうことをおっしゃってくださったので、あ、じゃあこれ話していいんだなと思って、皆さんのね、ライブとかでもお声を聞いたら、やっぱりね、自分の周り、切れない人たち、だから関わらないといけない仕事関係の人、知り合い、グループ、なんちゃらってみんなほら、属性があるじゃないですか、それぞれ人生の中で。家族もそうだし、家族もしかりね、お友達もしかり、仲間もそう、会社関係もそう、取引先もそう、なんとかもそうって、みんなほら、誰かとのつながりってあるじゃないですか。そういう時に、やっぱ、なんかもうフェードアウトするわけにもいかないじゃない？リアルでお付き合いしたりしてるとね。だからそういう時って、また相手がいい人で前向きな感じの発言とかされてると、なんか若干違和感はあるんだけど、聞いちゃうじゃん。なんかね、相談されたりして、愚痴、不平不満とかって言ったら、もう、ああ、しょうがないな、この人これだしな、とかって言って我慢して聞くでしょ？それが邪気になるんですよ。それ知らなくて、私も。で、良かれと思って、なんとかしなきゃなんて勝手に思っちゃってね、やらなければよかったのよ、なんとかしようと思わないことね、お願いしますって頼まれない限り。でも無差別級にこちらがイエスの言わないでもずっと口ばっかり聞いてたら、ある程度見切りつけて切らないといけないんですよ。それを切っても、今度それになんとなくうっすら気づいたのか、点数稼ぎに来たんですね。でもこういうのって結局、かまってちょうだいのまた今度くれくれオーラ、私を見てのミーミーミーオーラが出てるんですよ。そういうのって逆に邪気になるのね。で、ご自身がこいつちょっと無理と思ってる人とか、ちょっと苦手だなと思ってる人なら、自分で防御線張るから守れるの。皆さん、自分のこと。ね、皆さんもこれでライブで話した時に、そうだそうだって言って、だー、確かに確かにっていう感じだったんですけど、で、なんか、でもほら、傷つける必要とかもないから、距離を保つとかできるけど、それがね、やっぱり切っても切れないみたいな時の関係性の時って、で、相手に、なんていうのかな、この、ちょっとでもいいからと、いい感じだし、この人いい人だからなんて自分で言い聞かせちゃうと、その、ついつい、この自分を合わせちゃうじゃないですか、相手に。これが落とし穴なんです。だから、合わせないこと、ある程度見切りつけて、点数稼がれても相手にしないこと、それでも暴走した時はもう切ってください。堂々と。もう本当にそう思って、で、私びっくりしたんだけど、これ気づいて、あ、やべえな、こいつと思った時に、さりげなく距離を置いたのね。で、距離を置いたんだけど、それでもなんかもう、あんまり私からの返事ないのにもかかわらず、もうガンガン来たんだよね。あ、やべえな、こいつと思って。カマチョじゃんと思ってですね。で、放置してたら、私気づいた時にもうびっくりするぐらい太ってたんですよ。やばいと思って。で、疲れも取れないし、何を改善してもとかと思った時に、あ、やばいなと思って、しっかり邪気払いして、邪気払いじゃ足りないから、ちゃんとご祈祷も入れて、塩風呂入り、ちゃんとやりっていうのをね、自分なりに、丹念に丁寧にやったんですよ、3日連続で。そしたらやっと抜けたんです。それでもね、まず、丹念に塩風呂入ったりした日の次の日、気づいた次の日、なんと、私 2.5 キロ落ちたんですよ、一晩で。一晩で 2.5 キロ落ちる？もうびっくりしちゃって、あ、これも体調も悪い。で、邪気を被った時にまず始まる症状ですね。自分で邪気被ってるとか分かんないっていう 方が多かったので、まず、暴飲暴食します。口寂しい。お腹いっぱいなんだよ。なんか食べたいわけ、夜中から。で、気づけばバクバク食べているとか、ノンストップでなんか口に運ばないといけないとかも思うし、お腹空いてないんだよ。でもこれがわからなくなる。で、寝れなくなります。で、体調にもやっぱり現れてくるから寝れないなーって、なんか眠りが浅いなーとかってイライラしてんなーとかって自分で気づくわけ。で、なんでだろうって気づかないんだよ。普通に相手してるときは。で、それが続いたなと思ったときに、私体調崩したのね、あまりにもいっぱいいろんなの受けすぎて。で、これも一人とかだったら分かりやすいんだけど、この時なんか複数名いたんですよ。で、その時に、あ、やばいやばいと思って、あ、自分のなんかバランス崩すじゃないかと。なんもいいや、距離をこうって、ちゃんとやって。で、お客様として、クライアントとして来られてる方とか、私も全然そういうの思わないので、ちゃんとやり取りするのは平気なんですけど、その違う感じの時ね。で、エネルギーヴァンパイアとかって思って対応してるんだったら平気なの。受けないって思ってるから。でもそこが知らずにやるアメーバみたいな感じの邪気。もうこれあかんからね。もう本当に一晩で 2.5 キロ落として。で、ああ、じゃあやっぱり自分の体調管理とか自分にちゃんと時間かけてやらなかったのも、その隙を与えたなと思ったので、私そこからですね、18時間ダイエットしたんですよ。あの、ファスティングってやつですか ?18 時間何も食べないで空腹時間を作るみたいな感じのをやって、なんとそこからまた5キロ落ちたんですよ。だからトータルしたら5キロ落ちたのね。2.5 キロ落ちて、その後またちょっと落ちたっていう感じ。で、続いて体重も落ちてきて、で、あの時の、もう邪気満載で私が壊れそうになってる時の、私と比べると、お腹空かなくなったんですよ。で、このお腹空かなかった話を、私の知り合いがね、言ってたのを思い出したんですけど、あの、この方がね、離婚調停とかでもいろんなので揉めて大変な時は一気に20キロ太っちゃって、もうなんか食べてないともうそわそわして、もう気が気じゃないから、暴飲暴食してたらしいんですよね。で、ちゃんと離婚が収まって、もうこれ3、4年前の話なんですけど、ちゃんと離婚が決まって、成立してスッキリした瞬間腹減らなくなったって言ったんですよ。嬉しくて安心して、で、暴飲暴食がやめたからすんなり体重が落ちたって言うんですね。すごいなと思って、この話も思い出したし、なんだろう、あとこのすごいいい質問があったのでそのまま読みますね。あの、質問です。相手の本心はよく自分ではわからないのですが、めちゃめちゃ私を褒めてくる方がいます。その私を褒めてくる方は、基本的にいつも愚痴しか言わない方で、ね、何か愚痴、不平不満ばっかり言ってるんでしょうね。質問者の方に。で、本来はそういう愚痴しか言わない方で、そういう感じの方に、いきなり褒めたたえられても、なんかいい気はしませんと。これも邪気ですかって来たんですよ。そう、こういうの。こういうのがアメーバみたいな邪気なんですよ。私がその質問を受けて、ああ、なんかねって、普段愚痴とか不平不満が多いけど、こうやって褒めまくってる。でも褒めた後に多分愚痴とか不平不満言ってると思うんだよ、他のことに関してね。でも、あなたは素晴らしいってしょっちゅう褒められてると思うの。だから私この方に、あの、ライブ中にお答えしたのは、もう上辺だけ取ってくださいと。いいとこだけ。褒められたことはありがとうって素直に上辺だけ取っといてね。その後、なんかもう聞いてほしいオーラ出してないって言ったんですよ。かまって、みたいな。だからそこはもう無視しましょうって言ったんですね、私。そうしないと、このアメーバの邪気にやられて、褒められたから聞かなきゃいけないみたいな、交換条件になってしまったら知らん間にもう邪気でやられてしまうよ。もう絶対ダメ。だからね、もう、とにかく、邪気っていうのは、マイナス想念とか、そういう横島な心が入った時、かまってほしいっていう横島な心があって、あなたについてる人。で、ねえ、見てよ、私こんなに褒めたんだからっていう裏にあるわけ。これが邪気となって飛んでくるの。そしたら重いのよ。アメーバみたいに。でしょ、だからこの、なんだろう、ライブに来て、こうやって質問してくださった方に、はぁ、もう、いい話と思って、まさにそういう感じって言って、わかんないじゃん、褒めてくれてるし。でも、普段はもうずっと愚痴不平不満ばっかりですよ、世の中に。違う、もう文句言う前に動こうやって話なんですよ。自分でちゃんと責任持って、ご自身の土俵で戦おうって感じなんですよ。 人の名前使って戦うとか、人の何かでこの人のことでとかっていうのじゃなくって、自身ご自身がやってることに誇りを持って自分のことしっかりしようと思ったんですね。でライブでねご質問いただいて、確かにそうそうそう、こういう感じしたら気づかないよねっていう話をして、だからね皆さん、邪気なんて自分でも飛ばすし、誰かにね念も飛ばすし、多分だからその時にちゃんと愚痴りたい時は愚痴っていいですかっていう相手に対する思いやりも大切、相談聞いてもらっていいですかとか、それがプロならご予約入れていいですかって私聞きますから、予約取りたいんだけど今空いてますかって聞きますし、たとえお友達関係であってもね、そういうのも礼儀だと思うし思いやりだと思うんですよ。ただもう無差別級に永久に聞くってなったら、もうこっちものメンタルやられますので、もうこういうのはもう大変だから、もうある程度見切りをつけてね、上辺だけいただいて相手にしない。で、もう自分ではもう何もしない方がいいです。切った方がいいです。で、あとね、セラピストさんがね、いいエネルギーは受けたいけど、そのマイナスを受け取らないってできますかって言ってたんですけど、やっぱりね、カウンセラー、コーチングとかセラピーとかね、私と似たような仕事とかみたいなとかやってると、ヒーラーさんもそうですし、やっぱみんな癒されに来てるから、落としていくわけよ。自分が持ってきたマイナス想念を。で、お金払ってヒーラーとかね、セラピストさんにこのヒーリングをお願いして、その対価としてエネルギーを落としていくから、お払いとしてお金いただいてるでしょ。だけどやっぱね、何件も何件も受けてるとそれ若干もらえます。だからこそこのこまめな浄化大事です。だから私はお客様が例えば一日にあんまりいっぱい取らないようにしてるんですけど、お二人が限界なんですが、朝受けて、喋って、で、メール返して、何やってって言って、なんか、夜受けるっていう時は、私その間に絶対塩風呂入ってます。塩風呂か、その、間が短くて、すぐやらなきゃいけないっていう時は、手をね、塩で洗うとか、肘から洗ってます。だから、こういう感じで、ちゃんと自分の器作りも、常に綺麗な方に保たないといけない。でもね、これがお仕事だったらスイッチ入りやすいんだけど、プライベートだとね、油断しちゃうんだよ。好き見せたらあかんなと思いましたね。なので皆さん、邪気で太るよ。邪気で太るし、私はね、もうちょっと痩せようと思ってね、今まだファスティング頑張ってるんですけど、そうやって自分にちゃんと丁寧に向き合うのも邪気を受け入れないための防御になるので、皆さんもね、なんか最近そういえば暴飲暴食してたわなんて思う人は、ぜひ塩シャンプー、塩風呂、酒も入れて、日本酒も入れてからね、やってちゃんと浄化っていうのを整えてみてください。変わると思いますよ。で、まずわさわさしなくなります。なんか食べたい、なんかないかな、食べるもんないかなって探す自分がいなくなりますよ。で、あれ落ち着いてると思った時に、あ、邪気だったんだと思うんだったら、もっとこまめに浄化するっていうのもね、心がけてみてはいかがでしょうかっていうことで、もう短く喋ろうと思ったのに、今日も18分まで喋ってしまいました。ということで、最後までお聞きくださいまして、ニフェーデービル、ボディービル。この番組は、クリックボイス沖縄の制作でお送りいたしました。